私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。私たちの教会ではこれからの教会を考える会、まあ、仮称にありますけれども、これが何度か開かれております。最も大きな課題、牧師不足というのが、まあ、近い将来の現実となると、まあ、予測され、全体教会でも東教区でもそれぞれの宣教方策において信徒の力を生かすということをその対応の一つとして掲げているわけであります。私たち藤ヶ丘教会の宣教計画に、牧師不足に対応する教会を目指すとあり、これからの教会を考える集まりを組織し、具体的に取り組みを始める、このように記しております。そして4つのことを書いているわけです。第一に、牧師しかできないことと信徒にできることを分類する。第二に、分類された事柄の中から取り組めるものを選ぶ。具体的に取り組みを始めてみる。第3、信徒に期待される働きは役員に限ったことではなく、できる人ができることをできる範囲での精神で皆で取り組んでいく。第4、他教会との協力が求められるが、まあ、それが具体的になるのはまだまだ先になるでしょうから、まずはこの課題について、私たちの教会として前向きに取り組みを始める。まあ、こういうことが記されているわけであります。まあ、牧師しかできないことと信徒ができること、まあ1回目のこれからの教会を考える会で、分類をしてみたわけですけれども、まあ牧師しかできないことというのは、まあ実は限られていて、聖霊典の執行、ね、つまり洗礼、まあただこの洗礼式も緊急の場合は信徒ができるとありますから、そして後で正式に教会に報告をすることでそれはまあ慣れた。だから洗礼と聖餐、聖餐の設定は牧師が、でこの例えばカトリック教会や聖公会、まあ、カトリック教会、まあ、おおよそ似ていますけども、決定的に違うのはこの設定が、聖公会の場合は保存される、ね、だから前もって、司祭さん設定をしておけば、その司祭がいなくても設定されたものとして利用できることがちょっと変化。でもルーテル教会の場合はそれができない、ね、昨日立ち寄ったから設定しておきましたからどうぞお使いくださいというわけにはいかないです。なぜならばこの御言葉と結びついて、設定の時のイエス様の言葉と結びついて、これは私の体である、私の血であるという言葉と結びついてなるわけですから、その時にしか使えない。まあ賞味期限が極めて短い、持ち出し厳禁といいましょう、そういったところに。だからやはりそれには牧師がいないとできないということになる。いや逆に言えばそれ以外は信徒の皆さんができる ということになるわけです。まあ例えば、私は今手法を作ったり月報を作ったり、まあ、あの原稿を作り印刷をし配る、そういうのもしているわけですが、これ全て信徒の皆さんがこれは私がやろうとか、これは私たちがやろうとかやればできる、いやいやそれは牧師の仕事ですっていうことはない。こういうふうにこう区別がこうできていくわけです。 ですからこれからの教会の考える集まりで、話題にしていったらいいということは、信徒ができることをどうみんなでやっていくか、それが教会として大事なところになるかと思います。というのも、ルーテル教会の信仰告白では、教会について、教会は全信徒の集まりである、このようになされているからです。教会とは人なんです。建物ではなく人であって、ここに集う私たち、それが教会です。もしあるいはあの病気やいろんな事情で教会に来れない、あるいは教会から遠ざかっている、そういう人たちも含めて教会であるというのがルーテル教会の教会観で、もちろん藤ヶ丘教会だけじゃなくて、北海道にもあの関西にも九州にもルーテル教会がありますけれども、ルーテル教会といった場合、見えるのは確かに藤ヶ丘教会などですが、ルーテル教会は全てがルーテル教会、私たちの教会というのが本当の理解すべきところになるわけです。昨年の12月、まあ、理由はちょっとわからないのですが、私の声がこう全く出なくなって、さて困ったっていう時がございます。まだ回復途上にある、まあ、ちょっと本当は綺麗な声が出るんですけれども、でそのために、まあ、役員会でも相談をして、信徒の方、まあ、代理員の方に知識、をしていただくということに、なりましたし、また説教の代読をしていただきました。で、私は個人的になんですけども、この出来事をこの神様の恵みによって声が出なくなりましたと申し上げておりますし、本当にそうだと思っています。それはどういうことかというと、牧師不足への対応として、まあ、いろんなことを信徒さん協力して担っていただかなくちゃいけないんですけれども、礼拝に関することとなると、なかなかこう足を踏み出すのが難しい。その他の例えば先ほど言ったように修法のこととか教会の管理のこととか、そういうことを手分けして、その後じゃあ礼拝はどうしようかとか、こういうふうな順番になっていくと思うのですが、まあ幸いなことに私の声が出なくなったために、そのことをまず取り組まなければならなくなった。でそれ以来多くの場面で、信徒の方に知識をしていただく、こう礼拝を守ったりということ。だからそこも含めて恵みによりということが意味していることなんです。で、新たにこういうことがなくて新たに信徒知識者を立てようとなった場合、おそらくこれまでやったこともない、考えたこともないことですから、当然多くの方に戸惑いが生じるでしょうね。まあ、あるいはいやそれは牧師がやるべきだっていう声も当然これまでそうだったからあるでしょうね。だけどまあ恵みのうちに声が出なくなったからお願いをすることになった、 ということで、こう、なんでしょう、取り組み始めることが、そういう声を超えて取り組み始めることがまずできるようになった。まあ、ですから、もちろんこれからもそういう声が上がってくるでしょうし、その度には、話し合って、藤ヶ丘教会としてどうしていきましょうかっていうのは、まあ、考えていかなければならないかと思うわけ。まあ、私の声が出なくなったという、まあ、恵みによってこのことに取り組み始めることができる。まあ、ここに神の御心があるんだと私は個人的に強く感じているところであります。なぜならば、人の都合によってとか、そういう人の思いっていうのがそこには全くなかった。まあ、人の思いで言うなら仕方なくとか、そういう表現になるかもしれません。神様の思いが実現するときって、まあ、おおよそそういったことではないだろうというふうに思う。ペンテコステとは第50という意味。例えば、アメリカの国防総省のはペンタゴンと言われますね。あれは建物が五角形だから、ペンとまでは一緒。だからそういう意味でペンテコステというのは、50。やっぱり、復活後40日間にわたって、主は弟子たちに現れたという記事があります。そして昇天が10日前、ですから先週の木曜日が昇天日。そして10日後、だから40と10で50日目に聖霊が降臨したというわけでございます。で、ペンテコステの出来事については、第一の朗読でお読みいただきましたが、まあ、3つのことが書いてありました。1つは、一同が一つになって集まっているということ。2つ目は、霊が一人一人の上にとどまったということ。3つ目は、一同が聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したという、この3つが聖霊降臨の出来事として記されています。第一に、それは一同が一つに集まったということ。私たちが一つに集まっているということは、みんなが同じ考え、同じ意見を持っているということではありません。私たちが一つになって集まるというのは、祈るということである。また、主の名によって集まるということだから、ここに集まる私たちが全く違う意見を持ってても一つになれる。それは教会の不思議なところで、一般社会はそういう人がいたら、なんとかどっか行っちゃってくれないかなってこうなってしまうし、あるいは社長命令で会社はこういう方針を決めたから反対はするな、これに従いなさいというふうになる。でも、教会が一つになるっていうのは、そういう人の思いによってならないの。だから、違う意見を持っていても、主のゆえに一つである。これが教会であるということ。第二、一人一人の上に聖霊がとどまるということです。これは、神が一人一人を選び、招き、そして生かしておられるということで、だから、あの人はあんなことができるのに私はできないとか、そういう、こう、比較、 私はこんなことができるのにあの人は何もやってないとか、そういう誰かとの比較っていうのは教会には実はふさわしくない。一人一人ふさわしい例が与えます。ふさわしい務めが与えます。ある人はこう何か奉仕をする、ある人はそこにいるという、使わされる、これが教会ということで、で3つ目、これは一同が聖霊に満たされ霊が語らされるままに語り出している。このことは、まあ、おそらく自分の思いによって語ることをしないということではないかと思う。自分の都合や自分の理由による言葉を発しない、そうではなくて霊が語るようにする言葉をよく耳を傾け、よく心を傾けて、その言葉を語っていく。互いに、そういう心なのではないか、こういうふうに思う。主が聖霊を通して私たちに語ってほしいこと、それは愛あることだ。主は私たちに愛ある言葉を語られているから、その言葉をいただいて私たちは主の人にも愛あることは、もしかしたら私のうちから得た言葉でなくていい、聖霊が語らせるままに語る。そのために私たちは祈っていかなくちゃいけないでしょう。どうか主よ、愛ある言葉を語らせる、この口に愛ある言葉をください。そして聖霊が語らせるままに言葉を語ります。愛ある言葉を語ることができる。互いに愛し合いなさいっていうのはまずそういうことだ。それは目の前にいる私たち、あるいは家族、全ての人、全ての人々を私の隣人として愛や言葉を語っていく、とても大切なこと。なかなか難しいことなんですが、私が、まあ、夢を描いて、地域コーディネーターになったのは、この地域の人々が本当にこう愛ある言葉を語って、子どもたちにそういう言葉を語っていく、そういう地域社会になれたらいいなと。学校や家庭だけではなくて、地域全体で子どもたちを育てていく、そういうふうになれたらいいなという思いを持って、まあ、地域コーディネーターにこうさせていただいているんですけど、なかなか現実は難しいなというのを感じていますけども、まあ、祈りは聞かれると思っていますから、いつかはそのような時が来ると、願って祈っています。牧師不足という、まあ、近い将来の課題を前に、私たちはこれからの教会を考える会を通して、まあ、準備を始めることは始めていることは初めに申し上げた通りで、現在十数名の方でしょうか、集まってくださっていますから、これからの教会を考えるのは一部の方がそうすればいいということではないと思う。信仰告白では教会とは全信徒の集まりと私たちも告白をしているわけですから、皆 皆さん集まり、教会、これからも私たち教会を一緒に考えていきたいと願っていることです。先週の回では教会に必要な働きというのは何だろうかとこうカードに書き上げ、そしてそれを牧師しかできないこと、信徒にもできることと分類をしてまいりました。でその後の回では、まあ、より具体的な話し合いをしております。まあ、とはいっても、まあ、様々な意見を自由に出し合う、そういう時間となっています。ぜひ、まあ、一人でも多くの方が意見を聞き、意見を言っていただけることを願っています。福音書に目を向けたいと思います。イエスは次のように言われていました。しかし、あなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。ここで、共にいると訳されているギリシャ語は、メノという言葉であります。これは同じヨハネによる福音書でよく用いられ、まあ、最も有名だと思うのは、15章にある。私はブドウの木、あなた方はその枝である。というところで、つながっていなさいと繰り返されている。でその9節には、私のうちにとどまりなさいとありますけれども、これも同じ、メノという言葉になっています。つながって、まあ、こういうふうに言われますから、私がつながらなくちゃいけない、私がとどまらなくちゃいけないと、こう私のことと考えるわけですけれども、実は人がではなくて神が私とつながっていることが、このメノということが意味していること、ね、神が私のうちにとどまっていることが、とどまるということになる。だから神がどうか、私ではなく神がどうかというのがここで言われていることなんです。これが教会が教会であるという私たちの集まりにとってただ一つ重要なことになる。神が私たちを集めてくださる。だから私たちは一つになれる。私たちが気が合うからとか、意見が同じだからとか、人のことではなく、神があなた方を集めてくださる。だから私たちは一つになれる。ペンテコステは教会の誕生日の時でありますけれども、その日を、まあ、おめでとうと祝うことでは十分ではないでしょう。ただ祝うだけではなくて、教会が教会の交わりであることを私たち一人一人がこう取り戻す機会、それが教会なんではないか、ペンテコステなんではないかと思うわ。ルターがキリスト者であるとは言わずに、繰り返してキリスト者とされるという意味でキリスト者となる、こういう表現を使っているよう。私たち教会の集まりも1984年にこう設立されて、そのままずっと40年以上教会でありますということではなくて、繰り返して教会の集まりとされていく。もちろん40年経っていますから、メンバーは少しずつ変わってもいるんですけど、でも神様が集めて一つとされているこの教会の集まりは絶えず一つとされている。神が私たちにあっても教会の集まりとしてくださる。これが一 となっているというなので、ですから私たちもであるではなくて、神様によって毎週毎週新たに教会の集まりとされていく、そして新たな私となってされていく、こういう交わりなのであります。そういう意味で日曜日ごとに繰り返し新たに生まれる、新たに教会とされる、新たに私とされていくということだ。ただ主にあって一つの誰か、私たち今日も新たに一つ、今日も一人一人聖霊が注がれ、今日も一人一人主に愛を語り出す群れとされていく、愛を語り出す群れとして今日私たちは新たに使わされていくのです。主の愛に満たされ、主が語らせるままに愛を語り出す人たちと使わされてまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって